皆さんこんばんは。野木らひラジオの時間です。断捨離が終わりを迎えようとしています。私は片付けが苦手です。段ボールもいつか役に立つと所持をしてきました。すぐ部屋がゴミだらけになるのはいらないものが多いからではないか、空き箱はすぐ捨てるというシステムが成り立っていないからでは、物があると一つ二つ増えてもいいやという気持ちになるが、最低限のものしかなければこれ以上増やしてはいけないという気持ちになり、無駄遣いもなくなるのではないかと。1日30分と区切りをつけて、何があっても30分でやめた。部屋の隅、ボックスとか引き出しとか区分を決めて少しずつ。断捨離がいつ終わるかを想像すると遥か先のようでうんざりしてしまうから、毎日30分やれば2ヶ月後には勝手に終わってるだろうという気分で臨むことにした。これは必要、これは不必要と分別した時に、まあいいや、全部残してもという気分にならないために、そばにゴミ袋を3種類用意し、分別した先から捨てていくようにした。お金で買えないもの、思い出の品とか写真は全て残した。書籍は古本とかで入手可能なものはたとえ龍馬本といえど捨てた。本は縛らないといけないのですぐ処分扱いにできない。そこで不要な本は床に置いていった。床にある本はいらない本という扱いにした。龍馬本にしても繰り返し読まなければ所有の意味はない。繰り返し読む価値のあるもの、辞書的な扱いで、例えば今デレッジョで話すネタをまとめているのだが、その時に必要になってくるものは残して、あとは全部捨てた。これはデザイン関係の参考書にしても同じ。デザインの場合は特にネットで入手できる場合が多い。そう、ネットなのだ。ネットがこの先廃るとも思えない。形を変えることはあってもならばと、地図と辞書は全て捨てた。フィギュアも捨てた。足の裏が磁石になってるガンダムのフィギュア以外は全部だ。フィギュアなんて何のために持っているんだろうと自問自答したら答えが出なかった。磁石のやつは残したといっても3体しかないので、これだけなら支障がないレベル。段ボールはいつか他のものを入れるのに役立つだろうと思いつつ、出番はなかった。特に電気製品を入れていた箱ほど役に立たないものはない。意外に役に立つ段ボール箱は引っ越し用のやつだ。しっかりしていて程よい大きさ、圧縮袋やコード類を入れるのに使えるし、ゴミ袋をかぶせてしまえばゴミ入れにもなる。そう、ゴミ箱って案外何も入らないし捨てるとき厄介だよね。段ボールにビニール袋をかぶせるようにすれば、満タンになったらそのまままとめて捨てられる。可燃、ペットボトル、プラ、紙、金物で5箱、結構役に立つ。いらないものを全部捨てると、コンテナや三段ボックスも結構余った。それらは押し入れに直行だ。捨てはしない。いつか欲しい時に買うとなるとそこそこ値段もするし、組み立てるのも面倒だ。立てて使うと本棚だが、倒して使うと T シャツを入れるのに便利だ。上から取っていけばいいからな。日用品や洗剤のストック入れにもいい。衣類はほとんど捨てていない。くたびれたのは捨てたが、なぜならば年老いて服も買えない貧乏になった時に役に立つからだ。プリンターも捨てた。6色インクなんてコストがかかりすぎる。近所の電気屋に3000円の4色インクのがあったので、それを買うことにする。プリントなんてめったにしないし、高画質である必要もない。こうして第1回の断捨離は終了した。これは残しておこうと思っても、翌朝別になくても困らないし、残しておこうというのは気持ちだけの問題で、物理的には人生に何の役にも利便性もないものは捨ててもいいじゃないかという答えに到達してしまい、捨ててしまったものもある。フィギュアや書籍に多く見られたが、その最も大きい括りで考えたら、今回第1回の断捨離が終わったことで捨てなかったものが多数ある。うちにはなぜかファンヒーターが2台、ストーブが1台あったが、ファンヒーター1台を人にあげた。 しかりし残りの2台もいらないといえばいらない。そうして残したものでも案外なくてもいいのではないかという問いかけが早くも始まっている。ということは近日中に断捨離の第2弾がスタートする恐れがある。そうやって断捨離をエンドレスに続けていくと何もない器だけの空間が生まれるのではないかという、いやサバゲーや釣り道具は捨てていないだろうから何もないという世界は来ないのではないか。今より少しだけ見た目の物体がなくなるだけなのではないか。つまりはこれ以上捨てたくても捨てられない限界が来るのではないかという懸念が早くも感じられるというようになってきた。そうなると断捨離そのものの目的とか理由を完全に見失うような気がしてならない。断捨離が一種のノイローゼとなり、とにかく毎日何かを捨て何か一つでもいいから何もない空間を作らないと気が済まない状況に陥るのではないかと思いつつも、また別の角度から断捨離を見つめ直し、断捨離の必要そのものの無意味さに気づき、逆に元の木阿弥状態に陥り物が増えるのではないかという最悪の未来像も見え隠れしているのではある。とにかく今この状態よりも物が増えるという状況を避けなければならない。そのためには大好きなバッグも買えない。物のない、あるいはあるのだけれども視界には入らないように押し入れに入れてある状態を維持しなければ、その状態が至福の状態であることを実感しなければ断捨離の意味はない。いな、そもそも断捨離に意味とか意義とか必要なのであろうか。ただ今の生活にうんざりしたから、今の空間に違和感を覚えたから断捨離に及んだ。それだけのことだ。最後にもう一冊謎のノートが出てきました。これが一体何のノートかズバリ当てた方、このノートも持ち行っても支障にならないので東京の鳥かごイベントで差し上げます。前回お話ししたのは映画のおまけのノートでした。今回はとあるテレビ番組の名前の入ったノートです。これは購入したものですが、もったいなくって使いませんでした。使わないのならいらない、あげます。この番組のファンの人は絶対欲しいです。いや絶対とは言わない、当社調べで8割の人間は欲しいと思う。でもファンじゃない人はただのメモ帳です。これかなり凝ってます。なんせパラパラアニメーションノートというサブタイトルがついています。パラパラのアニメが見えます。これじゃ何の番組のノートか分かりませんよね。でも野木らひラジオを毎回聞いてたら何の番組のノートか分かります。一発で分かります。野木らひさんがテレビ番組の話をしているのは多分1回1種類1番組しかないはずです。まあ大河ドラマの話は野木らひ歴史とかでしたとは思いますが、そうじゃなくて野木らひラジオの方で話したテレビ番組は1つしかないはずだ。表紙はですね、ひげの生やしたおっさんの女装をしたイラストです。おそらくこのイラスト、元々のイラストの絵を描いた人は怪物と呼ばれている人です。怪物でしょうこの人は。いやモンスターという意味ではなくて、有名な、今や誰もが知っている有名な俳優さんです。その人が有名になる前に出演したテレビ番組が伝説と化し、そしてノートも作られるようになりました。もうこれ以上は言いません。もうここまで言えばお分かりでしょう。分かった方は、ツイッターで分かるように、ツイッターが一番先着順が分かりやすいんで、それでは皆さん、さようなら。